何年も前に婦女協会中央管理会で奉仕していた時、婦女協会指導者と真剣指導者を教えて訓練する割り当てを受けました。午前中は他の市で教え、その後私たちは訓練集会の開会にちょうど間に合いました。私は開会の歌と祈りの後で最初に話すことになっていました。開会の歌は時過ぎてと発表されました。聞き覚えのない題名で、開会の歌にしてはおかしな歌だと思いました。私がまだ話をしないうちにもう時過ぎてと歌うのですから。歌い始めるとすぐにこれが福音のメッセージを広めて人の霊をキリストのもとに導く時間が少ないことを意味しているのだと分かりました。4番の歌詞はそれから後何度も私の心をよぎりました。歌詞には次のようにあります。確かなれ、サタンはなれの務めを知り試みん。棘の道に主の手近し、悪魔は主に逆らえず、悪魔は主に逆らえず。その歌詞には人生で何が起きてもイエス・キリストは救う力を持っておられるというメッセージが込められていました。自らの神聖な犠牲を通して主は私たちに永遠の命への道を備えてくださいました。まさに主の技とは人の不死不滅と永遠の命をもたらすことです。永遠の命へ導く事柄を助け合いながら実行できるよう主は私たちの力をお求めになりました。去年9月の中央婦女協会集会でベック姉妹は永遠の命を得るという目標を達成する助けとして3つのことを挙げました。信仰と個人の義を増し加える、家族と家庭を強める、主に仕え主の子供たちに仕える、これは貧しい人や困っている人を探して世話をするという意味もあります。これらを行おうと努力するとき、サタンは誘惑し試みようとすることを私たちは知っています。知っても主は私たちを強め助けると約束されました。子供の頃、両親から天の御父とイエス・キリストが私を愛してくださっていると教わりました。また自分が神の子であることを教わりました。両親はイエス・キリストが私たちの救い主であり、ただイエスを通じてのみ私たちは救われると教えてくれました。また信仰を増すためには毎日祈る必要があると教わりました。実際常に祈ることが必要でした。聖文を読み研究すれば福音が真実であるという知識と証が大きくなると教わりました。神を愛し、神の戒めを守ることでその愛を示すことができると教わりました。神殿の大切さを学んだのも子供時代です。青少年になると神聖な神殿の制約を交わして守ることで永遠の命への道にとどまることができると学びました。私たち一人一人が信仰と個人の義を増し加えるために生涯を通じこれらに従わなければなりません。家族と家庭を強めることは私たちの責任であり祝福です。家族の状況は一人一人異なります。両親と子どもたちがいる家族もあれば、家には子どもがいない家族もあります。多くの教会員は独身で一人で子どもを育てている人たちもいます。夫や妻を亡くして一人暮らしの人もいます。家族の形がどうであれ、私たちは皆自分の家族を強め他の家族を強めることができます。例を挙げて家族を強める方法をいくつか説明します。私がアイダホ州ボイシである責任があった時のことです。土曜午後の訓練集会の後、姪の家族の家に泊まりました。その夜、子どもたちが寝る前に短い家庭の夕べと聖文のお話がありました。リーハイの家族について、そしてリーハイが子どもたちに神の言葉である鉄の棒にしっかりつかまっていなければならないということについて父親が話しました。鉄の棒につかまることで彼らは安全で喜びと幸福に導かれます。でも鉄の棒を手から離せば汚れた川で溺れる危険がありました。これを子どもたちに説明するために母親は鉄の棒になって子どもたちを捕まらせ、悪魔役の父親は子どもたちを安全と幸せから引き離そうとしました。 子供たちはこの話をとても気に入り、鉄の棒につかまることの大切さを学びました。聖典のお話の後は家族の祈りの時間でした。母親は子供たちにビショップのためにお祈りするのも忘れないでねと言いました。その夜は3歳のブルックリンがお祈りをしました。彼女はたくさんの祝福に感謝すると次にビショップの目が良くなるように祝福してくださいと熱烈なお願いを天の御父にしたのです。翌朝聖餐会で席に着きました。ブルックリンと5歳になる姉のケネディが壇上を見ると、そこにビショップが立っているのが見えました。2人はビショップを指差し興奮しながら母親に言いました。見てビショップよ。2人は互いに顔を見合わせていましたが、それは私たちが祈ったからビショップは良くなったのよねと言っているようでした。二人は天の御父が謙遜な祈りを聞いてくださることを知っていて、信仰を持って祈ったのです。聖文と家庭の夕べと家族の祈りは家族を強めます。あらゆる機会を捉え家族を強め、皆が正しい道にとどまれるよう助け合う必要があります。救い主は地上におられた間を通じて互いに関心を寄せ合い助け合うよう教えられました。病人を癒し、歩けない人を歩けるようにし、目が見えるようにし、耳が聞こえるようになさいました。人々に福音を教えられました。人々を祝福し、多くの奇跡を行われました。困っている人を助ける機会は、あらゆるところにあります。誰の人生にも何らかの形で貧しい時があり、他の人の助けが必要ではないでしょうか。それは私たちは皆物乞いだからです。スペンサー・ダブル・キンボール大官長は言いました。神は私たちを心にかけいつも見守っておられます。しかし普通の場合、私たちの必要は第三者を通して満たされます。したがって私たちは互いに奉仕し合うことが大切です。去年の夏、家を留守にしていた時、私の住んでいた地域が暴風雨に見舞われ、近所の家から倒れた大木が我が家の庭を覆い、送電線をなぎ倒しました。損傷箇所を修理し電気を回復させるためには木をどけなければなりませんでした。朝早く弟に電話をすると、できるだけ早く来るよう計らってくれました。ビショップにも電話をしました。それからすぐにビショップ、ホームティーチャー、前のステーク会長、それにワードから10人の男性がチェーンソーを手に集まり、素早くこの災難の後始末をしてくれました。夜には家庭訪問教師が食事を持ってきてくれました。それから数日間、大祭司グループと長老定員会、それに近所からさらに大勢の男性が来て散らかっていたものを片付けてくれました。その時私は他の人の助けを必要としていました。落胆していた気持ちは喜びと感謝に変わりました。彼らがすぐ奉仕してくれた時、自分が愛されて気遣われていることを感じました。彼らは困っている人をすぐに見つけ、彼らは証に従って生活し、誓約が真実であることを示しました。教会の本部には、災害などで皆さんの奉仕を受けた教会員ではない人たちからの感謝の手紙がよく届きます。いつも進んで奉仕し、愛し、与えているイエス・キリストの真の弟子である皆さんに感謝します。信仰と個人の義を増し加え、家族と家庭を強め、主と主の子供たちに仕えようとするとき、私たちは自分の目的に確かでなければなりません。サタンは私たちの努力を妨害するでしょう。でもキリストと主の贖いの犠牲により、私たちは主の御心を行うことができ、私たちの力が強められることを証します。イエス・キリストの御名により、アーメン。